そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、今期のアニメ盛り上がってますね。
はい、私はやっぱりマジスティックプリンスが、
いや、卒業、まね、あのツークールアニメなんですけれども、ここで卒業を持ってくるとはまさか思わなかったですし、
ちょうどいい節目っていうか、
あの個人的にね、マジスティックプリンスはあの B 級、良い B 級だっていう印象を持ってたんですよ。
あ、最初はってことですね。
最初はですね、本当に。だから、あ、ちょっとなんか懐かしい感じとか、多分ね、特集の時に言ってたような気がすると思うんですけど、懐かしくて、良い意味で B 級で、すごく楽しめる、親しみやすく楽しめる作品なのかな、 ロボなのにっていう感じだと思っていたらですよ、王道ですね、本当にね。
もうたまらんですよ。
キャラクターがもう可愛くてしょうがないっていうのかな。
嫌なところがあんま見えないですもんね。残念5にしても、なんだかんだで仲が良かったり、今回の卒業にしても、うん、あの嫌がらせみたいな感じで言ってくる子たちが結局は敬礼して送ってくれるみたいなね。
あそこはね、もうこうね、ありがちな展開ですけれども、心に来るじゃないですか、
っていうのがやっぱ王道なんですよね。
そうなん
ですね。
それが王道なんですよね。ちゃんと見せるところをきちんと見せてくれるっていう、いやー、素晴らしいロボアニメだなと思いながらね、見てたんですけども、まあ逆に言えばね、今期王道だって言ったロボアニメが全然王道じゃなかったっていう意味でちょっとびっくりしたりもしてますけどね。
変化球というか魔球を投げてきますからね、あっちあっち。
すごいですね。あれはあれでまた見どころはたくさんだったりとかしますからね。
はい、
マジェスティックプリンスに関しては本当にハマって見ているので、ぜひね、近いうちに特集を組みたいと思って計画してます。 お楽しみに。ということで、ニュースのコーナーです。
6月22日全国劇場上映開始、攻殻機動隊アライズ第1章ボーダーワンゴーストペイン劇場本予告が公開されました。ヒロイン草薙素子のほか、新キャラクターのセリフ入り90秒の予告編です。
昨日公開されたばかりなんですけれども、
はい、
見ました。
見ました、さっき見ました。
草薙素子、
そうですね、
今回からあの今回ね、あの CV 全部一新してるんですよね。
はい、
で同じ人がいないんですけれども、まあどうなることかと思っていたんですが、まあ、草薙素子ですよ、
ね、意外とイメージにしっくり来る感じだったんですね、 TV 見たら。
あのマーヤさん自体はね、その子供元子の声をやられてたりとかしてましたし、うん、そこまでずれないのかなと思いはしてたんですけど、実際かなりこう大人のね元子に近づけた演技をされてるのがすごく好印象でしたね。
マーヤさんでメスゴリラなわけがムーみたいな感じでしたよ。
そうなんですよ。一瞬私正直あれって思ったからね、本人がやってんのかなって思ったぐらいでしたから、そのぐらいこうなんていうの、攻殻機動隊のその伝統じゃないですけどにちゃんと寄せてきてるなっていうところはありますね。
マッチョな感じでしたからね。
ねえ、ほんとぜひね、あの公開されてるので見ていただきたいと思います。まあ劇場の方もね、もう6月22日上映開始ということで、もう来月ですからね、はい、はい、楽しみにしたいと思います。ということで、今日の特集は
働く魔王様です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、働く魔王様。いやー、お互いでもねすごく人気だったんですけれども、
はい、
まあ、まず今期の特集としてはこれを持ってこようかなと、
うんうん、
思いました。いや、ほんとね、あのね、全然想像予想を裏切る面白さでしたね。
ほんとですね。まあ1話から相当面白いなと思ってましたけど、
うん、
まあ6、今6話まで来て、はい、ずっと面白いっていうのは素晴らしい。
ねえ、っていうような話、ほんと言いたい話がいろいろあるんですけども、はい、頭で言っちゃうと終わっちゃうから、
ね。そうですね。
はい。コメントから行きましょうか。
はい。水玉ハリアーさんからのコメントです。魔王が主役といえば、私にとっては今日から魔王が一番馴染みがあるのですが、あちらは日本から異世界へ行くお話だったのに対し、本作はちょうど逆で、異世界から日本へやってくるお話ですね。中身も基本的にコメディ要素が目立ちますが、大きな流れの上では意外にシリアスな要素を持っている点は共通項かなと思います。ですが、売りにしている点は大きく異なっていて、イケメンは出てきませんし、魔王たちのイメージギャップを楽しむのが売りだろうなと思います。日本名もみんなベタな名前の付け方で笑えますし、そもそもファーストフード店から世界征服を企むというのも、昔のコミックにあった東京でなく地方から世界征服を企む悪の組織を彷彿とさせて面白いです。悪者としての魔王に対するイメージはかなり変えられました。そして魔王側だけでなく勇者も、一見しっかりしているようですが、魔王にツッコミを入れられるあたり、どこか抜けていて可愛らしいです。魔王と勇者、どちらも応援したくなる作品です。ありがとうございました。
いや、こう、ファンタジー系でね、魔王が主役っていう作品は数あれどですよ、はい。まさか、こんなストーリーになるとはっていう、まだこんなネタが残ってたんだなって逆に私はそのことにびっくりしたんですよね。
ありそうでなかったって感じではありますよね。
うん。ちょっと、だからこれ、普通のさ、いわゆる、ね、なんていうの?ラブコメの、モテモテハーレムファンタジーだったら多分ここまでハマらなかったと思うんですよ。
ああ、確かにね。
うん。まあだってありがちじゃない?実際。
そうですね。
もうそうなってくるとさ、どうやってキャラで燃えさせるかとかさ。
別のところに。
そうなんだよね。
行かないと。いやー、みみっちいですからね、今回の魔王ね。
いや、みみっちいっていうか、なんていうか、俺は大好きですよ、魔王。
いやに現実的に戸籍を確保しみたいなことをやって。
ねえ。そう、カツ丼見て最初は驚いていたのにね。
カツ丼でしたっけ?
うん。
カツ丼。
芦屋くんの方はカツ丼すごい汚く食い散らかしてましたけど、魔王はこれは一体なんだって言って手つけてなかったじゃないですか。だから、彼だけは打ち解けられないのかもしれないなと思ったら、案の順のぶりですよ。
いや、ほら、まず、地球じゃない、今のね、世界に来て、言葉を喋れるようになるまでっていうのを、異世界コミュニケーションしてるじゃないですか。
私、あのシーンが一番好きなんですけど、不動産屋に行った時に、初めてこう日本語喋って、めちゃくちゃ魔王が喜んだところが大好きで、あの庶民っていうかこう、自分もなんかちょっとこう外国行って言葉喋れた時、よっしゃって思うのが、そのまま出てるのがすごいいいなと思って、あそこで引き込まれましたね、もう。
描写が細かいんだよね、多分、ね。
そうですね、うん。
そういう細かな積み重ねっていうのが、こう、世界観をきちんと見せてくれるから、多分こう、1話からハマったっていう人たちが続出した理由なんじゃないかとは思いますね。
こんなにこう、共感できる魔王なんて今までいなかったなって感じがします。
ロンさんからのコメントです。よくあるテンプレな魔王と勇者のファンタジーですが、現代日本にやってきて、すっかり魔力を失った魔王様たちが地味に生活しているところが楽しい。お気楽なコメディのライトノベルですね。いろいろと突っ込みどころはありますが、ちーちゃんは可愛いし、魔王が意外にも誠実で、ナイスガイなところが好感を持てます。その上頭脳派で、切れる部分があるのも評価を上げています。そんな魔王を追って現代日本に渡ってきた勇者エミリアの葛藤もわかります。そりゃエンテイスラではエミリアの父親を殺した仇ではあるけれど、地味に現代日本に適応している魔王と、彼の誠実な生活を見ていれば、判断に迷うのも当然です。魔王と一緒になって、魔王の部下であるルシフェルを倒しちゃったりするし、見た目はまさに OL ですが、上にサバを読む17歳のドジっ子、エミリアが可愛いです。作品の展開や画面の構成、描写などもシャープでキレがあるし、動かし方や見せ方も秀逸なので、見ていてスカッとする点も非常に素晴らしいです。キャラクターも嫌味なタイプがいないので、ダークに落ちることもなく、 作品全体をすがすがしく楽しませてくれています。ありがとうございました。
続きまして、ゲオさんからのコメントです。なんといっても主人公の魔王貞夫ことサタンです。短期間で人間社会に馴染んでしまう順応性の高さもさることながら、その気さくで真面目な性格、近所のお兄さん的な好青年といった親しみやすい一面を持ちながらも、その一方でルシフェルの悪巧みにより破壊された町を、下の者の失態は上の者の失態、支配者たる者その責任を負わなければならないと言い放ち、自分の魔力を使い切ってまで直してしまう。上に立つ者としての気構えを持った魔王としての一面、このギャップは見ていて心惹かれます。本当に魅力的なキャラクターですね。今後彼のどんな魅力的な部分が見られるか、これからも楽しみです。ありがとうございました。
現在オンエアが、先ほども言いましたけど、第6話まで来てるんですけれども、このストーリーのなんていうの、シリーズ構成っていうんですかね、がすごくうまいなと思いまして。
そうですね、はい、
うん、まあ、1話からだんだんとこう話を見せてくるのは見せてくるんですけれども、正直こう4話ぐらいで一旦こう、はい、あれこっちに行くのって思ったわけですよ。多分ね、1話からハマった人たちっていうのは、別に勇者と戦うことなんか望んでないと思うのよ。
重い話は期待していない。
そう。もうどちらかって言ったら、もう徹底してアルバイトで這い上がっていく姿が見たい。
うん。命かけて戦うとかじゃなくて、それ100均のナイフだろとか言ってるぐらいがいいんですよ
ね。で、十分なんですよね。こう、なんか、イチャコラしなくてもいいんですけど、こう、魔王と勇者で、適当にこう、
デコボコしてくれればいい。
ね、しながら、こう、勇者がね、変顔しながらですよ。
かわいいやないか。
そう、いや、私勇者大好きですから、みたいな感じでね、こう、うまく、ドタバタコメディーみたいなことをやりつつ、ストーリーが進んでいくと。現代に来てしまった、異世界の、人たちっていう感じの楽しみ方をができればいいなと思っていたところ、意外とハードな話になりそうになったじゃないですか。
お父さんの、
うん、話とかね。あとはまあ実際にこういろいろ現れたでしょ。
そうですね。
ルシフェル的なやつとか、
ま、街がえらいことに、
街がえらいこと
に、バトルマニアニメみたいな状態にはなりましたね。
笹塚が大変なことに、
はい、
みたいなことになりって、あれこれはちょっと見たかった作品とは違うかなって思ったところ、うん、その第5話、魔王と勇者笹塚を救うでですよ、
はい、
見事アクションアニメっていうのかな、ファンタジーアニメとしても魔王のかっこよさまで見せちゃってさ。
そうですね。であとはちょいちょいギャグを挟んで、うん、ね、ボールが当たるみたいな感じでボーンって当たったりもね。
ねえ、
黒幕っぽく出てきて、あんなにこき下ろされるんじゃたまったもんじゃないですよね。
聖職者側に完全なる裏切り者がいたっていうわけですよね。
そうですね。うん、あれね。
まあ、みたいな話、実はどうでもいいと思わせてしまうようなストーリーになってるような気もしてたんですけれども、ちゃんとこう、なんていうの？その辺の話っていうのも、逆にさ、そっちが出てくれば出てくるとつまんなくなるんじゃないかと思ってたわけよ。
うん。
ところがうまい具合に重ねてますよね、そこがね。
そういうやつらも結局ギャグパートの一部にされてしまいましたからね。
ねえ。まあこの後どうなるのかわからないですけど、このでも6話まで見た感じからいくと、このスタッフはうまくそこを見せてくれるんじゃないかっていう、こう安心感がすでにありますよね。
シリアスになって重くなりそうなところをギャグで透かしてくるっていうのはすごくうまいと思います。
うん、いや、やっぱなんだかんだ言って、このキャラクターの元の設定が良かったんでしょうね。まあなんだって魔王と言っても全然魔王らしくないじゃないですか。悪くないって感じだよね、まず何よりもね。
むしろ向こうの世界でサタンの状態だときに、あの風体で、こいつこの性格だったのかなっていうのがすごく気になるんですけどね、僕は。
苦労してたんでしょ？魔王自体も向こうで。
らしいんですよね。
コツコツコツコツこう頑張ってきたタイプ、魔王なのに。まあ、魔王だってね、コツコツ頑張んないと魔王にはなれないんですよ、多分。
ああ。
いや、わかんないけどさ、力さえある、力が正義なのかもしれないけどね。どちらかって言ったら勇者エミリアの方が力だけで来たんじゃないかっていう感じが。
腕プシで這い上がって
きた。腕プシで這い上がってきたみたいな感じはありますけど。
勇者、あの、一人だけ血筋が違いますからね。
あ、そうでしたね。
他、あんまり競合がいないですけど、魔王はもしかしたら同じぐらいの武力で、って、あの、魔王の位置を狙ってる人とかもいたかもしれないじゃないですか。それをこ
う。いたでしょうね、あの世界だったらね。
策略等で、桁押し、桁押し、あの地位にまで、みたいな、サクセスストーリーがあったのかもしれないですけど、残念ながら一からリセットですよ。
まあ、でもだよ、ちゃんと魔王城にみんなこう、集めてね、完全にこう、悪役かと思ったルシフェルももう、次の次の回では普通にニートやってますからね。
もうなんかあの、ゲーム機置いてきちゃったやつを取りに行かせたりとか、ずうずうしいですよね、あの子ね。
僕でもないの。本当に。
しかも見た感じ、あれはビータっぽいから、結構なお値段のハードじゃないですか。
でも彼はさ、その、さっき言ったオルバ・メイヤー大神官と一緒に来てたわけでしょ？
よく生活できましたね。あの二人なんか抜けてませんか？
あの二人は合わなそうですよね、どっちもね。
だからずっとゲームしてたんじゃないの？
むしろオルバがこうゲーム機与えてたんじゃないですか？協力してもらうために。
おもり的なね。
はい。
そんな奴がさ、大原始ルシフェルをやれてたのかっていう問題だよね。
みんなそうじゃないですか、それは。足屋さんとか、あれで、知略家って言われても。
いや、でもほら、足屋さんはちゃんと、こう、魔王立ててるじゃないですか、しっかりと。
いや、あれはおかんでしょう。
いやいや、まあ確かに。
完全におかんですね。
いや、でも、おかんみたいな役が必要なんですよ、魔王をやっていくためには。
いい言い方をすれば会計役みたいなところですから、参謀と言えなくもないですけど。
相談役。
もうほら、エプロンがすごく似合うじゃない、彼には。
だってオープニングでパンツ干してましたよ、あの人。
あんなにパーンってしない方が良くないかとかちょっと思いますけどね。生地悪くなんないかな。
それは失敗を重ねて学んでいくんですよ、彼だってこれから。
いやー、でもね、あの足屋くんがこう、焼肉屋に行ける、を焼肉屋に行くのを許すっていうのは思わなかったですけどね。
意外と食に貪欲なんじゃないんですか？
やっぱり。
カツ丼食い散らかしてたじゃないですか。
そうですよね。現代の料理美味しいからね。
本当忘れられないんですよ、あのカツ丼食べてたとこ。汚っていう。
どんだけうまかったんだっていうね。まあそんな、こう、庶民的なところもありながらも、結局ね、やっぱり第5話で見せた、サタンのサタンらしい、かっこよさっていうのかな。魔力を使い切ってまでね、こう、自分たちの住んでいる場所を守るっていうね。その、かっこよさっていうところが、やっぱりこう、ただのギャグ、アニメだけじゃないっていう魅力につながってるところなんじゃないですかね。
SAL さんからのコメントです。戦闘パートの崩落する建造物や魔法陣などのエフェクト、日常パートの魔王たちのバイト作業やつつましやかな献立の数々まで、丁寧に描かれているからこそ、その落差に思わず吹き出してしまうんだと思います。バイト先としてハンバーガーショップは定番中の定番ですが、テレアポをチョイスするあたり、ほんと地味さが出ていいなと。ファンタジー要素を抜いたとしても、普通に日常ドラマとして楽しめるんじゃないかと思えるほど、現実世界では地に根を張ったストーリーだと感じます。魔王側は催眠術を駆使し、こちらの世界の情報を入手し、なんとかボロアパートに居を構えることができましたが、勇者の方は描かれてないのが気になりました。同じような手段だったとしても、勇者は賃料の高そうなマンション、そして身分証明書、この差はどうして起きたのか。魔王が抜けてるのか、勇者が堅実なのか、はてさて。ありがとうございました。
SAL さんも書いてましたけれども、ほんと細かい描写っていうのがきちんと描かれているのはほんとすごいですよね。
はい。
多分この細かい積み重ねっていうのが、その、あの、ただのギャグアニメって思わせない面白さを結果的に作り上げてるんだろうなっていう気がします。
うん、あの、ああ、あるあるって感じることですごく身近に感じられると思うんですよね、キャラクターが。
うん。
これじゃあ笹塚に、あれですね。聖地巡礼とかも行けちゃうくらいの。
もういっぱい行ってるんじゃないですか。
そうですよね。
住んでる人たちはすごく、あ、ここここらしいですけどね。本当ね。あ、
なんか逆にこう日常的なものもリアルだったんですけど、あとはこう魔法陣とか、あのルシフェルが魔法を使った時の魔法陣に書かれてるエンテイスラ語が、もうきちんとエンテイスラ語としてこう単語も決まってて、 こうちゃんとルシフェルって書いてあったりするっていうのを見てそういうところも全部細かくもう完成されてるんだっていうのにびっくりしました。
まあ、逆に言えばあまり必要のない部分じゃないかっていう気がするじゃない、もう、はい、今のこの世界観の話の中で言えばさ、
そうですね、うん、
用でもいいのにっていう、
そうだよね、
手抜いてもいいところなのに、
でもこれはもうスタッフのこだわりですよね、
うん、
でも多分そのこだわりに積み重ねて積み重ねた結果がこれだけ楽しい作品に仕上がってるっていうことなんじゃないんですか。
あの異言語みたいなのが出てきてそれをすごくしっかり作り込んでる作品ってあのいいなって感じません？ここ最近だと
最近多いからね、
うん、ガルガンティアもそうですけど、うん、これから先アニメにはあの言語担当みたいなキャスティングっていうかあのスタッフが必要なんじゃないですか。
いかに解読されないかの人
高いですよ。
そっちの方ですか。
まあ、昔はね、マクロスの劇場版でありましたけどね、そんなね。まあだから文化的にはあるんだとは思うんですよ。ただ作り出そうとすると大変なわけじゃない？実際に声優さんに言ってもらわなきゃいけないしね。
そうですね。
うん。アーブ語とかね、ありましたよね。
そうですね。はい。
先ほどどちらかといえば男性陣のお話をしていましたので、これから女性キャラクターの話をしようかと思うんですけれども、ユサエミ、勇者エミリア。
はい。
どうですか？
可愛いじゃないですか。とてもいいと思います。
とてもいいですよね。
はい。
なんかテンプレの暴力系ヒロインなのかって一瞬思ったんですけど、違うじゃないですか。
そうですね。結構いろいろ、気遣ってはくれてますからね。
そうそう。苦労してるよねっていう部分とか、優しさだ、もう、複雑だとは思うんだよ。その、もともとね、生い立ち考えるとね。
はい。
で、ありながらも、こう、やっぱり気にしてる、気を使ってるみたいな部分っていう、この、微妙な距離感がまたね、いいですよね。
ね。で、しかもこの子結構こう、まあ、大体いつもこう、怒ったり、眉間にしわ寄ったりっていう、
はい。
表情じゃないですか。はい、でもその表情が毎回やっぱ違うのが、なんですか、見てて賑やかな感じになってくるんですよね。うん、同じ顔してないっていうのは、やっぱそこ、さっきの話じゃないですけど、ああ、作り込んでんな、丁寧だなって思って見てます、僕。
ヒカサさんいいですね。
いいですよ。ね、うん、本人もお話聞いてるとすごい面白い人ですけどね、ラジオとかで。
SAL さんの疑問にあったんですけれども、エミリアがなぜ、結構高級そうなマンションに住んでいるのかっていう、そういう部分に関しては、この後、
はい、
回答が実はあります。
みきおさんからのコメントです。遠山奈央さんのちいちゃん可愛いですね。5話のラストの魔王さんのバカ最高です。思うにちいちゃんの存在が魔王の心の変化を生み出し、それがルシフェルを呆れさせ、アルシエルを嘆かせ、勇者一行の繊維を削ぐほどのさざ塚を完全修復させるといった魔界の棟梁たる魔王の行動の変化を生じさせているのではないでしょうか。その変化は勇者エミリアの心も変え、正方形も万全、天使の羽ペンでいつでもエンテイスラへ帰れるようになったにもかかわらず、魔王を討伐せずに日本で見守る、そういう心境にさせたのではないでしょうか。アニメがあまりにも楽しいので原作も読み始めているのですが、とても丁寧にアニメ化されているのに驚きです。原作は現在8巻まで出ているのですが、アニメ5話終了時点でようやく原作の1巻の終盤。原作1巻のエピローグは削られたようですが、あのシーンで終わったのは正解だと思います。アニメで疑問だったところも原作に書かれていました。例えば、勇者ユサの生活。魔王たち2人がオンボロアパート暮らしで食べ物にも困るありさまなのに、ユサは1人でマンション暮らし。なんでこんなに差があるのか不思議だったのですが、原作によると、ユサにはこの世界の言語を把握する力があり、聞いたことのない言語が飛び出してきても、概念を脳が理解する一種の精神感応力があるそうで、その力でテレフォンアポインターの仕事もこなし、外国人からの電話はユサがほとんど一人で対応しているのだそうです。他の女性キャラも魅力的です。ようやく出てきた和服の鈴野、マグドの店長キサキさん、ユサの同僚の鈴木リカさんもいいです。そして極めつけの謎の生き物、オーヤことミキティことシバミキ。
イデアリンクを知っていることから、ただの人間ではないことは確実ですが、彼女の本性が明らかにされる時は来るのでしょうか。グラビア水着に続く新たな衝撃はあるのでしょうか。今後に期待です。はい、ありがとうございます。
さあ、もう一人のヒロイン。
ちーちゃん。
ちーちゃん。
かわいいですよね。
ちーちゃん派は誰ですか？
はい、鈴木はちーちゃん派です。
お、
私もダブルヒロインだったらちーちゃん派かな。どっちかっていうと私は芦屋くん派なんだけれど。
あれ
ヒロインとしてね。
ああ、まあ、確かにヒロインですよね。
母ですけどね、あれは。
いや、ちーちゃんは、何よりもびっくりしたのは、第6話で、もう普通に受け入れてるところですよ。
だって魔王、ただ、マクドナルドで時間帯責任者になっただけなのに、ちーちゃんはその時間だけ人を支配できると言いましたからね。
嬉しそうにね。
そうですね。自分も支配してもらえるぐらいな喜びの顔で。
まあ、普通だったらここは、一回知ってしまうけれども、彼女は記憶を消されたり、普通だったらするんじゃないのって思っちゃうんですけどね。
うん、怒ってましたもんね、記憶消すって言ったら。
ねえ。
うん、
いや、もう今後、彼女はどんどんどんどんこのグループの
一員
になっていくんでしょうね、多分ね。いや、本当にこう、ヒロイン、ダブルヒロイン？どうなんだろうね。
正反対じゃないですか。デレデレとツンツンで。
まあ確かにね、そうですよね。
あとファンタジー出身と現実出身みたいな。
もうこれも。
あと山二つと壁？
ああ、はいはいはいはい。やっぱり、おっぱいですか？
うん。圧倒的格差を感じるみたいになってますけど。
いや
あいちちーちゃんのおっぱいに燃えないんですよね、僕は。
それね、私もね、そうなんですよ。
へ
え。だから勇者がいいって思うのが。
いや、僕はダークホースがまだいるんで。
あ、はいはい。16歳だからじゃない？ 16 歳に燃えないんだよ、もう多分。
だってエイミちゃんだって17歳じゃない。
1歳。
でもほら、もう腐った OL みたいな感じじゃないですか。
腐った OL。
あ、違う、疲れたか。腐ったとか言ったら大事ですよ、本当に。疲れ果てた OL みたいじゃないですか。見た目ですよ、見た目。
疲れ果てた OL ですよ。
ええ。年齢は17歳で、これは多分ライトノベル年齢で、実際は違いますよ。
17って、そういうなんで使いやすいですからね。
ええ。一応設定上17っていうだけですから。実際ほら、20歳超えてるわけなんで、20歳ぐらいの設定で動いてるわけなんでね。
戦乱の世を生きてきた人ですからね。それは疲れてるわ。
それは疲れてますよ、本当にね。精神的に多分こう、大人なんですよ。
大人ですか？
え、違うか、うん、
結構子供っぽくてムキになってるじゃないですか、彼女。
最近こう、ちーちゃんがこう結構活躍してるのを見ると、うん、なんてミリアはこう子供なんだろう、可愛いなと思って見てますもん。
ちーちゃん大人ですからね。
あ、確かにね。
服装の嫉妬もしますけど、できてるじゃないですか、うん、人間。
うん、確かにね。だってこれ、あれは多分お父さんが警官だからだよ。
ああ、なるほど。
びっくりしました。あ、そうなんだっていう。
そこ繋げるんや、みたいなね。
うん、しかも、彼女自体は、その、ね、いわゆるこう、おっぱいでかくて、みたいな、こういうキャラクターだったら頭悪そうなのに違いますからね。
そこそこ賢いですしね。
ねえ、しっかりしてるしね。こう、理想的ヒロインなんだろうけど、なぜか私は燃えないんですよね。うん、
でも、この子すげえなって思ったのが、魔王が、ね、学校に来た時に、魔王さんって手振ってて、いやいや、来たことに驚けよっていうね。ところがけえな、こいつって思って。
いや、だってもうほら、恋する乙女ですから。
ああ、来てくれた、いる、嬉しいわー、みたいな。
ねえ。
い
や、何が起きても動じないっていう、その、太さみたいな部分が彼女をこの人たちと付き合ってられる重要な要素なんじゃないですか？
うん。
まあ、お祈りしてる。
力があるとかじゃないですよ。多分、精神的にずぶといかどうかですよ、大事なのは。
で、みきおさんがこう書いてくれてたんですけれども、まあ、アニメ疑問だった点。
びっくりしましょう、これね。
ええ。まあ確かにね、ほら、言葉が堪能っていうのはね、テレアポで確かにすごく便利だったりとかしますからね。一応ドコモでしょ、あそこは。
ドコモなんですか？
ドコモっぽい。ドコモじゃないんですよ。ドコモっぽい携帯会社ですよね。ええ。で、こう、センター勤務ですからね。
まあでもあれストレス溜まりそうな仕事選んだなって感じですよね。
いやー。 だからあの疲れた OL みたいになってるんでしょうけど、しかもね、日本人以外からの電話もかかってくるわけですよ。まあでも今ね、大事なところだと思うのでね。
彼女をこの世界に順応する気になったら、あの、大学相当の資格みたいなのを取って、さっさと転職するとかなりいい職見つかるんじゃないですか。言語達者って強くないですか。
うん、多分ね、確実に、うん、あの、もっともっと高級取れるんじゃないかって感じはありますよね。
多分彼女に足りないのは世渡りですよ、世渡り。
ああ、世渡り下手くそそうだもんね、本当にね。
不器用者ですから、彼女。まあそこも可愛いですけどね。
で、もう一つ気になる、このアパートの親、ミキティ。写真だけで、
魔族がね。
魔族が倒れてしまう。
大元帥がやられるっていう、
うん。
で、これ、この人の正体はまだ、どうなんですかね、この、今回のクールで明らかになるんですかね。
どうなんですかね。原作で大体明らかになってるんですか、
いや、わかんない。僕読んでないんでわかんない。
まあでも謎の人ですよね。知ってるもんね。どう見ても、あのシーンの流れからいくとですね。
そう
完全に単語とか出してましたから分かってるんでしょう、そもそもあの行き場のない人を拾って家をやっていますって怪しいじゃないですか。
あ、まあ確かにね。
そんなあのめんどくさい人たち普通だったら嫌があるんじゃないですか。
そうだと思います。
で、ユサイミとかあのアルアシアユシロウか、名前が結構元の名前からちょっともじってあるみたいなのが多かったんで、シバミキってのをちょっと考えたんですけど、ちょっとあんま思い浮かばないですよね。
うん、シバ、
シバ、ああ、そっち？シバ？
実際ミキティが何者なのかね、すごく気にはなりますけれども、まあ、いい感じで見守っているのかもしれないですよね。
トリビさんからのコメントです。5話からやっと完成版のオープニングが放送されましたね。待たされただけあるクオリティじゃないでしょうか。魔王サタンと勇者エミリアの対峙から始まりながらも日常をメインに描かれる映像はまさにこの作品の縮図ですよね。アッシアの高速ネギ切りからのパンツ干しは何度見ても笑ってしまいます。6話からはエンディングも変わって、これもまた素晴らしい。水木ちいちゃんの一枚も良かったのですが、これはこれでいろんな彼女が見られてお腹いっぱいです。みんな大好きちいちゃん獣させてもらってます。人だらなくついて、今後はコメディ方向が強くなるかと思ったところでの新キャラ登場からのきな臭い匂いに今後も目が離せませんね。シリアスを笑いで吹き飛ばしながら最終回まで突っ走ってほしいです。続きまして、カメラスカルさんからのコメントです。彼らが異世界から来たというのを知っている地球人が今のところちいちゃんだけというのが面白いですね。すべての鍵を握るちいちゃん。個人的には素直で一直線に魔王へ恋心を寄せるちいちゃんが大好きです。でもエンディングを見ると泣いていて、そして最後は魔王たちの衣装を着たショールームのマネキンを見ています。あの魔王たちがいた日々が、まるですべてが終わった後みたいなエンディングがなぜか物悲しく感じてしまいました。はい、ありがとうございます。
オープニングが5話、エンディングが6話から変わったということで、まあ、6話から多分今シーズンっていうかな、今回の、はい、キャラクターとしては最後の、釜月鈴乃が出てきたっていうところで、全キャラ揃ったっていうことでエンディングがきちんとできたんじゃないですかね。最後の最後、あのマネキンのところのシーンがありますもんね。
うん、ショーウィンドの中にエンティイスラから来たみんなのメンバーがいるって感じでしたね。
ですよね。
はい。
なんで泣いてるんですかね。
うん、
あれちゃんと意味があるのかな。アニメってほらオープニングエンディング実は意外と
ネタバレが ね
含まれてたりとかするじゃないですか。でも原作の感じでいくと今のところまだまだね、かなり原作一巻の終盤ぐらいっていうことでしょ。
ああ、そうなんですか。僕は全然。
あの、みきおさんが書かれてる感じだとそのぐらいだっていう話なんで。で、原作の方自体はまだもう8巻ぐらい出てるんですよね。
結構
そうですね。
じゃあもうこのペースでいくと、2巻分をあと残り6話ぐらいでっていうところなのかなっていう感じもありますけど。
ちょうど、あの、時間帯責任者に昇格したあたりで2巻みたいですよ。
あ、2巻に入るんですね。まあでも、あの、普通にストーリーは進んでる、原作は進んでるみたいなので、 泣くような感じはなさそうなんですけどね、今のところはね。
そうですよね、うん、アニメってでも分かんないですよ。全然原作とは違う方向に走り出す可能性もなきに
オリジナル路線みたいな ありますね。
ですね、確かにね、まあ、ちょっと気になってるって言えばあの涙ですよね、確かにね、
うん、なんとなく全体的にこう時計がモチーフになってるなっていうのも気になって、なんかこうエンテイスラーにみんな戻っちゃってこう時を戻したいとかそういう意味なのかなとかいろいろ考えちゃうっていう、ちょっと切ないラストになるのは寂しいなと思っちゃう、う
ん、まあ、なんていうのかな、この手じゃないですけどこう異世界から来たりとかですよ、こう、はい、未来から来たりとか宇宙から来たりとかするような作品っていうのは、うん、こうドラえもんじゃないですけど帰っていってしまうかもしれないっていう怖さがあるじゃないですか。
僕はウルトラセブンだったんだ、
うん
ね、
うん、
でもあの人たち絶対帰んないですよ。あんなうまそうにホルモン食べてて帰れるわけないじゃないですか。
しかもさ、行き来がもっとできないものなのかと思ったら簡単にやってるじゃないですか彼ら、うん、なんか本当にどうしようもなくなった魔王たちだけが飛ばされてきて、それで他の人たちが来れるわけじゃないのかと思ったら普通に来てるよね。
ぴょんぴょんね、
うん、そんなにこう行き来簡単にできるんだったらもっといろんなことが起きてんじゃないのかっていう気はするんですけど、
それこそミキティだって向こうの人かもしれないですよね、雰囲気的に。
ああ、そう、もう確実にミキティは向こうの人だと思いますよ。
でも柴田って男ですけどね、
うん、思ってる以上に向こうから来てる人とか意外といるんじゃないですか。
ああ、なるほどね、うまくねごまかしながら生きてる人たちがね、
だからこっちで暮らすのもそんなにおかしくないんだよって思えば。
まあ、そう考えるとですよ、何かこう時空変異的なものがあって簡単に来れなくなっちゃったりとか、もう最終的にどっちかを選ばなきゃいけなくなるとかさ。
あ、でもそれだったらこの魔王だと本当さっきね、タマさんが言ったことじゃないけど、いや俺はバイト先のみんなのね、あの仕事の生活もあるからっつって、
うん、まあ、確実にそっちを選びそうな気がする。
今かけられないって感じの
人、今抜けるとあそこ回らないからっつって、うん、いやっていう、
まあ、そう考えると帰るっていう選択肢はあまりないのかなっていう。
いや本当そうですよ、だって、うん、あのマックのあのキャンペーンの最終日にフライヤーの故障をどうにかするかで帰る唯一の手段を自ら捨てようとしましたよ、あの男は、
うん、まあ、そこが最大の魅力だったんですけどね、やっぱり、ね、
そうですね、
いいやつだなと思わせちゃったっていう、ね。
しんみり終わりたくないですよね、これね。
うん、帰って終わるみたいなね。こう、どうしてもその手の作品の最後は、しんみりだけど、でも、頑張って生きていこうみたいな終わり方になりがちかもしれないので。
ルシフェル君とか見てると絶対無理でしょ、
いや、あいつは無理でしょ、あいつは。
だな、
あいつは。
一回、熱湯を与えたら、その後みんなどうなるかご存知でしょう。身をもって。
そうですね、もう猿のようにねっていうやつですよね。いやー、まあなんか本当にね、このまま楽しい感じでっていうか、これワンクールってもったいねえな、8巻まであるんだったらもっとやってほしいな。
それこそ本当に魔王さんがこのマグロナルドを牛耳るまでやればいいんじゃないですか。
そうです。マグドナルドの、今、ただでさえね、マグドナルドはこれ大変だからさ、現実の方は。
サラリーマン魔王サダオになるんですかね、これね。
どちらかって言ったら、課長魔王サダオじゃないの。
ああ、そっかそっか。そうですね。あっちはね、上まで行きましたもんね。
そうそうそう。こう、どんどんどんどん這い上がっていってさ。
じゃあ、後々。
後々ね、こう、東芝とか、違うか。
助けてくれる愛人作んないといけませんよ。
もういるじゃない、愛人。
あ、いた。
うん。
ねえ。これひどいぞ。
最終的には総合勝者、魔王サダオになるんですよ。すごいね。そこまで肺炎、もうこう、ビジネスバイブルになるように。
言うてそこまでバイトの描写ないですけど
ね。そうね。もうちょっと見たいな、バイトの描写をね。でもほら、バイトで大事なこう、精神を教えてくれるのかもしれないですよ。バイトというかね、働くための
できない無理わからないは禁句ってやつですね、
うん、大事です。
社訓暗記で言える感じだ。
はい、ということで働く魔王様特集をお送りしてまいりましたけれども、まあ本当ね、すごく楽しんでいる作品なので、できればね、こう原作の続く限り2期3期とやっていただきたいなと思いながらも、いや本当ね、でもやっぱりこうスタッフに愛されてる作品だなっていう感じがしますよね。これもね、本当すごい丁寧に作られてるっていうところが魅力じゃないでしょうか。
はい、
ということで今日の特集は
働く魔王様でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。来週の特集なんですけれども、こちらの方がですね、先月から上映されているんですが、11日から拡大上映開始ということで、私も見てきましたこの作品になります。
劇場版花咲くいろはホームスイートホームです。
はい、先日ね、安藤監督にゲストに出ていただいた時にちょっとだけお話を伺いはしたんですけれども、いや私もね本当見に行ってすごくこう良い作品でしたね。本当に花咲くいろはテレビ版を見た方だったらぜひおすすめっていう感じですけれども、まあ単品でね、テレビ版を見てない方でも十分楽しめるという話も聞いておりますので、まあね、近くで上映がある方はぜひ見に行っていただきたいと思います。そんな上映時間も長くないので、すっと楽しめるんじゃないかと、いいシーン満載です。ということで投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、サイト左上にある投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くんと
たまと
牧田光平と
鈴木美優と
田中美希でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。